野田家座敷。花がねじたくをしている。弥生が入ってくる。湯たんぽをお入れしときます。気ぃつこてもらわんかてええのに。お母さん電気毛布がお嫌いだから、お母さんのために大事に取っといたんです、この湯たんぽ。やっぱりこれが一番や。弥生ふと改まると、今日はありがとうございました、かばっていただいて。別にかばったわけあらへん。あんたが仕事持ちたいいう気持ちようわかる。うちは長男夫婦が結婚した時から共働きやったよって、あてがずっとうちのことしてきた。それが当たり前になってしもて、あてのことなんかありがたいと思ってくれるもんなんて誰もいてへん。何も礼を言うてもらいとうてしてきたんやない。長男夫婦に世話になるんや。あての足腰立つうちは少しでも長男たち家族の役に立てたらと思ってしてきたことや。家事をあてに任せてる嫁には家事のきつさなんて分かれへん。子供たちかて同じや。ちょうどあかりとたけしと同い年やけど、あてが何でもやるもんやと思ってる。そら小さい時はかわいいかわいいで面倒も見てきたけど、自分で何でもできるようになったのに、大きな顔してあてがするのが当たり前みたいにこき使われて、あげくに文句でも言われてみなはれ、なんぼ孫かて頭いきますで。お母さん愚痴こぼしてるんやないんや。長男と同居してるからにはするだけのことせないかんし、してやりたいよってしてきたんや。今さら何言っても仕方ないけど、時々こんなことやったらよそ行って働いた方がなんぼいいや分かれへんって、アホらしゅうなるんや。嫁さん働きに出さんと嫁さんに家のこと見させて、あてが外に働きに行ったらよかったって。今後悔したかて始まれへんけど、あんたが仕事したいいう気持ちなんやよう分かる気がするさかい。あては大阪やよって、あんたたちの役には立ってあげられへんけど、家事なんて家族が助けようってやっていったらええ、やっていけるもんなんや。あてみたいに悔しい思いせんようにギバって自分の仕事しなはれ。家族のために身こうにして働いたかて一円の金にもなれへん。あてら長男夫婦から生活費は預かったかて一円の小遣いももろたことないし、おばあちゃんは年金があるよってお金持ちやって言われてな。ただ足腰たたんようになったら世話にならんならんと思うよって笑うて働いてるけど、お母さんは大阪でお幸せなんだとばっかり。
ええ、幸せだぜ。同居してくれる嫁が来てくれて、孫と一緒に暮らせて、みんなに幸せもんやって言われてます。文句言ったら罰当たりますやろ。ただあんたのことがあったよって言わんでもええことつい言うてしもただけや。寮には内緒だせ。一週間世話になってる間にみっちりあかりとたけし仕込んでいきまひょ。あてがあんたにしてあげられるのはそれくらいのことや。楽しそうに笑い合う花と弥生。野田家廊下、戸のガラスを拭いているあかりとたけし。花が来る。しっかり拭きなはれや。そうやってだんだんと掃除にも慣れていかな。
もういいよ。
たけし。
諦めるの。言われた通りやるまでくっついて離れないんだから、おばあちゃん。
いつまでいる気なのかな。
廊下を拭きながら、あかりとたけしを睨む花。野田家今、 台所で料理をしているあかりとたけし、そばで見張っている花。
お鍋が熱くなったらその油を入れて、次にお醤油を絡めた豚肉を炒める。ほら、はよせな、油が焦げてしまうやろ、
とすり鉢でごまをすっているたけしに、
もっと力入れてすりなはれ。
あかり、手早く炒めて。
熱いよ。
熱うてもしなへん。
自分でこしらえないといつまでたってもお夕飯食べられへんのやで。
はい、豚肉はお皿へ移して、次に野菜を炒める。油を入れ足して。
必死のあかりである。野田家玄関、亮が帰ってくる。待っていたようにドアが開き、あかりとたけしが迎える。
お帰りなさい。
待ってたの、早く。今夜のおかず私がこしらえたんだよ。
俺もごますってさ、なんだっけ、
ナッパのごま、
それ作った。
興奮しているあかりとたけし。野田家、今亮、花、あかり、たけしが夕飯を食べている。
うまい、立派な八宝菜だ。
お母さん、今晩準夜勤で夜中帰ってくるんだって。取っといてあげようよ。
ああ、たけしのごまあいも大したもんだぞ。お母さんなんかいなくったっていいな。
後片付けはお父さんやで。
え？そうよ、私たちお料理作ったんだもの。
はいはい、お父さんには明日お風呂の掃除してもらいましょう。あれは男の仕事やさかい。
俺たちガラス拭きしたもんな。
腐る量。岡倉家、今弥生が来て節子と話している。そばで聞いている長子。
へえ、世の中には嫁さんの味方になってくれる姑もいるんだ。
大阪のお母さんのおかげで、ここんとこ亮も私のお勤めのことを諦めてるみたいだけど、いつまで続くか。
あかりやたけしはおばあちゃんが大阪へお帰りになっちゃったら、たちまちまた何もしなくなっちゃったし、
ただ前みたいに私に突っかかるような口は聞かなくなったけど。
そうやってお姉ちゃんがお勤めしてることを少しずつ受け入れるようになってくのよ。
そうだといいけど。
と改まって節子に、
お母さんにはとんだご迷惑をおかけしました。お礼が遅くなっちゃって。
母さん、娘のお姑さんっていうのはどうも苦手だ。できたら関わりたくないわ、疲れちゃう。
5人娘がいたら5人お姑さんがいることになるんだ。大変だね、付き合うのもさ、お母さん。
とチャイムが鳴る。
お父さんかな。
あら、今夜お夕飯うちで食べるのかしら。お父さん大変だ、
とブツブツ言いながら出ていく節子。
岡倉家玄関、節子来るとドアを開ける。
お帰りなさい。
ふみ子がのぞみを連れて立っている。
ふみ子、
今夜のぞみ預かって。私急に大阪へ出張で、彼も仙台へ出張してて今夜帰ってこないの。いつもは絶対二人が家を空けたりすることのないようにお互いに出張もやりくりしてきたんだけど、今日は私が突然出かけなきゃならなくなっちゃってさ。夜預かってくださってるお宅だって10時以後は困るって言われてるし、困っちゃって。
そりゃうちはいいけど、高橋のお姑さんにはお断りしたの。
そんな暇ないの、今夜一晩くらい分かりゃしないわよ。じゃ、汽車の時間があるから。
のぞみ、いい子にしてるのよ。
お母さん、お願いします、
とあたふたと飛び出していく。
ふみ子、
のぞみが泣きそうな顔で立っている。
のぞみ、
言葉もなくのぞみを見つめる節子。
忙しい共働きの両親を持って一人置いてきぼりにされた孫ののぞみを見つめながら、節子はのぞみが不憫で不憫でたまりませんでした。この子の両親夫婦は一体どうなってるんだろう。節子は三女文子の家庭が急に不安になってきていました。岡倉家玄関、節子そっとのぞみの手を取ろうとするが、無表情にただ突っ立っているのぞみ。節子の危惧通り、文子たち親子三人の間にはすでに一つの危機が芽生え始めていたのでした。